ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ今月ですが、はい、はい、お塩先生一人です。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。ちょっとやっぱりね、今新型コロナウイルス、猛威を振るっておるおりますのでね、ちょっとそういう関係であまりこの、まあ、収録で行ってるんですけど、この密室に、もう一人増やして、濃厚接触をさせない方がいいのかなと、はい、しばらくちょっと様子見ながら。
そうですね、はい、先生たちはねきっとこういいよって来てくれるんだろうなって思うんですけども、
あまり、無理にお誘いしてね、ゲストで来てくれた先生に
何かっては
迷惑かけてもいけないと思います
よ、ね、何かっては、はい、ということで、はい、今ね新型コロナウイルスの話がありましたが、はい、この前回の収録の時かな、ね、なんかインフルエンザ予防に歯磨きもいいって話聞いて、
そうなんです。
でその歯磨きを一生懸命してるんですけど、ひょっとすると新型コロナウイルスの予防にも歯磨きいいんじゃないって話を事務所でもしてたんですよ、はい、同じことじゃないって。
実にその通りなんです。
はい、
新型コロナウイルス、新型ってぐらいなので、今までコロナウイルスっていうのはあるわけなんですよね。
猫の病気にあるの。
猫の病気、
猫の病気にあるの。コロナウイルスに感染してってあるの、でもねあんまりなんか特効薬がないの。それも
それは猫しかかからないの。
猫、
人にはうつらない、
でも人のに移るコロナウイルスっていうのもあったんでしょ今まで。
あります、もちろんあるので、今回のコロナウイルスは、それ今までに見つかったことのない別な種類だということで新型と言われてるんですけど、今までね6種類ぐらい発見されてるらしいんですよね。
はいはい。
でまあそのうちの4種類っていうのはいわゆる風邪ですね、咳したり、喉が痛くなったりとかっていう、はい、そういう症状を引き起こすウイルスなんですけど、
はい、
あと、ちょっと前に問題になりました SARS とか MERS、
はいはい、
あれもねコロナウイルスの一種なんですよね。
でも流行ったけれども、ここまでこんなことにならなかったじゃないですか。
結構その日本には影響がなかったからそうだったのかもしれないですね。
SARS と MERS がね、それこそ日本にそんなに影響がなかったんで、今回も中国で出たって言った時に、割となんか人ごとのように正直思ってた。私は
海岸の火事だと思ってたんですけれども、こんなに拡散するとは。感染力が何か今この時期に咳するとすごい
嫌だな。人まで咳しちゃいけないような気がしますよね。
感染力がですね、すごい強いらしいんですよこの新型コロナは。はい、
じゃあもともとあったコロナウイルスよりも、
そうみたいですね、なのでちょっとしたことですぐ感染しやすい。ただ重症を引き起こす方は今までの例でいうと高齢者とか、持病、いわゆる基礎疾患があるような、方々がメインだということで、そんなに致死率がね SARS とか MERS に比べると高いわけではないです。
そうなんだ、あっちの方が高いんですね。
あちらは結構 10% 近く、
そんなに
10人いたら1人死ぬっていうような
そんな
状況でしたから、
うん、
コロナウイルス、新型のコロナの場合は今、その国や地域によって全然違います。イタリアなんかはなんか 7.9 とか8とかって言ってますけど、少ないところだと 1. いくつ、100人いて1人か2人とかってそんな感じ。
あれでしょ、イタリアは医療体制がまたちょっと日本と違うんでしょ。
そうですね、ただイタリアって十数年前ですけれども、世界の中での医療機関のレベルで確かね世界のトップ5に入ってたぐらいの医療先進国なんですよ。
どうしたイタリア。
それがね崩壊してるというよりはあまりの患者さんの増え方によって、医療機関がもう回らなくなってしまった。熱があるけど病院にかかりたいけど受け付けてくれない、 でそのうち亡くなってしまうっていう方が結構いるらしいんですよね。
うん、そうね。もうなんかテレビでイタリアのニュース見てたら、うん、なんか怖くなってくるぐらい、
あの復活の日を思い出しますよね。
なんかね、うん、
復活の日って言っても多分知らない人の方が多いのかな。あの昔あった映画なんですけれども、草刈正雄さんが知ってます。
なんとなく覚えてる。
あれもね、あのウイルスなんですよ、はい、イタリア風邪っていう、
はいはいはい、
東ドイツが殺人兵器としてですね、最近兵器を開発して、それがね、雪山にそのウイルスを乗せた飛行機が墜落してしまって、まあ、そんな話でどうでもいいですね。
それは SF ですけども、まあまあまあ、でも、はい、なんかそれが実際に、要はさ、人間の頭の中で想像できることっていうのは、うん、怒ってもおかしくないことだから、
まあそうなんですよね、
怒っちゃったっていう感じですよね。
もしかしたら本当にこれどっかの国が作った殺人兵器が、その復活の日、映画の復活の日みたいに飛行機が墜落して、はい、そのウイルスの入った保管箱がばらまいて、拡散したっていう可能性もなきにしもあらずです
か。私なんかちょっと中二病かかってるから、ね、いい年してね、うん、これがね、あれですよ、ゾンビのウイルスじゃなくてよかったって、うん、もしもゾンビのウイルスだったら、ね、世界中ゾンビだらけで本当あの映画みたいになっちゃうよと思って、
もうそうなったらゾンビになった方がいいんじゃないですか。
気が楽かもしれないって思うぐらい、
あの仲間増やした方が、
ね、うまかゆとか言ってなきゃいけなくなるよと思って。いやでも笑い事じゃなく、
いや本当にそうなんですよ ね、まあちょっとね、どこまでこれが拡大してどこから収束するのかっていうのは全く不透明で、しかも、
はい、
この放送が流れてるのは今日が、
18なので1週間後ですね、
うん、だからまたどうなってるかわからないのでね、
少し北海道は落ち着いてきてるのかなって勝手にそんな気がしてるんですけども、一時よりは、
まあ、昨日って言っても17日の話ですけど、はい、感染者が出なかった、1ヶ月ぶりに出なかったっていうニュースがあって、まあ、これから鈴木知事もなんか表明があるみたいですけれども、
でも先生ね、いわゆる見えない敵じゃないですか、はい、でおまけにその病院で検査を受けるのは肺炎の症状が出てる人だけっていうでしょ、
うん、そうなんですよね。
だ本当はなんか持ってるんだけども、気がついてない人もいっぱいいるんじゃないかと思って、
多分相当いると思います。
ですよね、なんか私なんて日頃から体温高いから全然気がついてないんじゃないかって自分でも思うもん。わからないまんまになるんじゃないかと思って。
いや、もし保菌者でも症状出ないでそのまま、流れてっちゃう人もいますから、ウイルス持ってても何にもわからずにそのまま人に移してる可能性もあるわけです。
でもこれ特効薬もないんですよね。
特効薬もっていうか新しいウイルスなんでね、今、はい、多分一生懸命、いろんな医療機関やそういう研究施設が頑張ってね、薬ワクチン開発してる最中だと思います。
先生 SARS や MERS もまだ薬できてないんですよ、
できてないです、
ですよね、
だからそんな簡単にはできないかもしれないですけれども、今のところ今ある薬が有効だというものが少しずつ見つかってきてますので、とりあえず仮というか、まあ、それを使えば、
はい、
ちょっと落ち着くだろうというようなものが、
でも普通の感染症でね、インフルエンザだとか、それから風疹だとか、そういうものって割と1回になったら免疫がしばらくできてるじゃないですか。 それなんかなさそうでしょ。
今回のはなった人もまた再感染を起こしてるっていう、ことが出てきてるので、どうなんだろうなと、
自分でね防ぐしかないっていうか、気をつけるしかないんですけども、先生その予防法って、まあ、皆さんマスクや手洗いや、それから消毒やっていうことで、
実
際もスタジオの中消毒置いたり拭いたり、それからプラズマのやつをこう回したりだとかやってるんですけども、さっきちょこっと出ましたが、ひょっとすると歯磨きがインフルエンザの時にいいって言ってたし、私もなんか朝一でうがいをすると風邪ひかなかったりしてきてるんで、ひょっとするとひょっとして、
ひょっとします、
うん、
まずですね、 お口の中の免疫力を上げるためにはお口の中が清潔ではないといけない、
うん、
基本的にその粘膜からうつるっていうのが一番、危険な状態なので、
まあ、はい、
あのどっか触った手でお口の中、うん、指入れたりとかお鼻の中に、
うん、鼻ほじったり
ちょっと 目に、ね、
目こすったり、うん、目こすったりはあれだけど鼻ほじったりちょっとね、うん、
まあ鼻ほじる前は必ず手20秒以外以上あの 手洗いをしてから鼻ほじってください、
はいは
い、
まあ、はい、
でとにかくお口の中、
うん、
これはあの食べ物、うん、飲み物、うん、いろんなものが入りますので、はい、ここで、食い止めることができれば一番いいわけなので、その、はい、点の、それでそこの予防の一つとして歯磨き、
うん、
とにかく歯磨きや、そのお口の中の毛をおろそかにすると虫歯や歯周病の原因になる菌が増殖して、う
ん、はい、
いわゆる歯垢が溜まってきてですね、
はい、
この お口の中が汚くなると気管支炎とか肺炎を重症化させてしまう肺炎球菌がね、
うん、
増えてくるんです。いわゆるあの今回のコロナウイルスも新型コロナも、
うん、
そのコロナウイルス自体が肺炎を引き起こすのかどうかよくわかんないですけれども、結局肺炎球菌が作用して、
うん、
その肺炎球菌がもともとある肺炎球菌がバーッと増えていくと、
うん、
肺炎を起こすわけですから、うん、そうならないためにもお口の中入り口ですよね、うん、人間の全ての入り口であるお口の中を清潔に保って、その肺炎、球菌を育たない環境を作ってあげるということが、うん、予防の一つですね。まあ、その肺炎球菌以外にも黄色ブドウ球菌とか緑膿菌、セラチア菌、いろんな細菌も含まれてますので、お口の中あの菌だらけです。
キンキン、
うん、キンキン、菌は別にあの2回続けなくても
菌だらけっていうからでもいろんな菌がいて、 でそれがその体の中に入らないようにするには歯磨きがいいってこと。いや、それで思い出したんですよ、はい、うちね、うちの同居の他人がね、うん、よく風邪ひくんですよ、うん、私そうでもないんですよ、はい、何違うのかなって思ったら、うん、歯磨きしてる回数が格段に違うんですよね。歯磨き粉つけて、うん、ずっとやってるっていうのが全然違ってて、うん、あ、やっぱりなんかこの間先生言ってたのはあながち嘘じゃないなって。
いや、それはあるかもしれないです、
うん、
とにかくお口の中の菌を減らすこと、とにかくお口の中のを清潔にして、
はい、
常在菌といわれるお口の中の菌が悪さをしない状態にしてあげると、うん、あの感染した時もその菌が、外から入ってきた菌が、
はい、
増殖しづらい状態、とにかく餌をお口の中が溜まりやすい状態に、汚かったりすると、
はい、
細菌の住みかになりやすいんですよね。なのでそこで食い止めるという、
は
い、のが、
じゃあお口の中をきれいにして、
ええ、
あ、そういえばこの間お友達がこんなことを言ってました。タバコをやめたいお友達がいて、なんでタバコをやめたかっていうと、うん、歯のメンテナンスに行って歯をきれいに、うん、歯垢を取ってもらったんですって、
はいはいはい、
そしたらそれがあまりに気持ちよくて、うん、そっからタバコを吸うのがなんか嫌になってやめたって。
タバコ、ニコチンやタールはですね、歯の裏にべっとりこびりつきやすいんですよ、
うんうん、
せっかくお掃除してツルツルになったものがすぐに、はい、汚れてしまいます。そうなると、
うん、
また食べかすが溜まって、はい、菌が増殖してっていうことになる、
ね、同じね、近い人なんですけども、うん、そうやってね、その定期的にメンテナンス気持ちがいいから行ってるんだって聞いて、うんうん、あ、なんかちょっと嬉しかったですね、うん、こういうコーナーやってますのでね、
ありがとうございます、
うん、
で、まあ、あのインフルエンザなんですけれども、うん、ちょっとコロナとは違うんですけれども、まあ、お口の中をそのケアすることでですね、歯医者さんで、衛生士さんに歯磨きの指導されたりとか、うん、こういうとこ気をつけてくださいっていう指導を受けた人が、
はい、
インフルエンザの発症率がですね、う
ん、
10分の1に減ったっていう報告もあるんですよ。
へ、
ただお口の中のメンテナンスを一生懸命するだけで、
うん、
うん、インフルエンザに限っての話なのでちょっとね、はい、そのただ同じウイルス性のものなので、ねうん、細菌の病気なので、
うん
多分共通するところはあると思います。
あの、お口の乾燥寝てる間にね唾液が出なくて口の中がね細菌が増えるっていう話をこのコーナーでも何度も聞いてるじゃないですか、ここのところ夜寝るときに朝起きたら、
はい、
乾燥して喉がカラッカラになってて目が覚めるんですよね、
う
んはい、でまさにそれは唾液が出てないから、
ね、
喉が乾いてるだけじゃなくて口の中が乾燥しちゃってる、ね、痛いぐらいなんです。あだからこれ口の中要は雑菌だらけになってるってことですよね、っていうことはね、うん、お水を飲みに降りてくんだけども、うんうん、お水飲む前にうがいした方がいいってことですか一回、
うん、できればその方が、
やっぱりそうなんだ、
うがい薬みたいなのを
少し入れて、そうですよね、うん、だって雑菌そのままごくごく飲むようなもんですもんね。
そうなんですよ。
怖い、
あとはもしかするとお部屋も結構乾燥してるのかもしれない。
乾燥してる、すごい乾燥はしてるんですけど電気ストーブ横で炊いてるんで、
あ
乾燥はしてるんですけど、いやもうその話が思い出して怖いと思って、
あと結構口開けてガーッと
そう寝てる、
うん、
そうなんですね。
やっぱり、ね、乾燥すると唾液が出てこなくなると、
はい、
虫歯にもなりやすいですし、う
んはい、
歯周病の進行しやすいですし、
はい、
なのでやっぱり口の中は潤っていた方が、
うん
はい、特にこのまだあの乾燥が続く季節ですので、うん、こまめな水分補給ですよね、
うん
あと
分かりました。
やっぱりもううがいよりももうできれば
歯磨き
、
はい、
その方が多分コロナにも負けない、はい強い体を作るには、
うん、
歯ブラシから
、はいまあ、やっぱりあれですかね、歯磨き粉をつけた方がいいですか。
歯磨き粉別にいらないです。無理につけなくてもいいです、
うん
まあ、あのそれはもう個人の好みで構わないですけれども、うん、あ
の最後の仕上げに
そうですね、
殺菌が入ってできるとか、うん、なんか書いてあるのを今使ってますよ、
それは一番いいパターンだと思います。あの最初から、ね、歯磨き毎回、ね、これも言ってますけれども、最初から歯磨き粉をつけて磨いていくと、
うん、
もう口の中泡立ってしまって、うん、すぐうがいしたくなっちゃうんですよ、
はい、
うがいして、しまうと今度さっぱりした感じがあって、ああなんか、磨き残しがあっても磨けたなっていう気分になってしまうので、うん、何もつけずに最初はもうテレビでも見ながらお風呂にでも入りながらちょこちょこと、
はい、
こまめに、丁寧にお掃除をして、最後に仕上げに歯磨き粉を少しだけつけて、
うん
磨いてあげるとより効果的だと思います。
はい、わかりました。じゃあこの口腔ケアっていうか、
はい、
なんだっけ、フレイルな話、
はい、
オーラルフレイルな話、もうそこからずっと来てるんですけれども、
そうです、ね
まあ、の割と これは年齢に関係なく、皆さん
そうです、ね、
ちょっとインフルエンザ予防、そしてコロナ予防で歯磨きをしっかりして、
はい
うんお口のメンテナンスをしっかりすると、
はい、でいつも言ってるようにお食事はよく噛む、
はい、
よく噛んで唾液をいっぱい出してあげることで、はいお口の中の、
うん、
免疫力は高まります。
はい、
さらに、歯ブラシ歯磨き、
うん、余談ですが、
はい、
今日お塩先生は、うん甘いものを差し入れに持ってきて、
はい、
一緒に食べようって言って放送前に食べたんですけど、
歯磨きしてくださいってことです。
歯医者さんでも甘いもの食べるんだなと思ってめちゃめちゃびっくりしたんですが、
多分みんな食べますよ。
本当ですか、ね、だって誰だったかな、あのアイスクリーム好きだって言ってましたよね、セイコーマートのアイスクリームを。
あーそれよりもと先生、
あそうだそうだそうだ、
橋別のよりもと
先生、そうだおっしゃってましたよね、
家の目の前がセイコーマートなんで、うちの、冷蔵庫だって言ってました。
そうだ言ってたそうか、ね、でも皆さん歯が綺麗なのはちゃんと歯磨きしてるから、
食べてもね割とまめに歯磨きは、
うん
します。
はあ、うん、そうなんですね、わかりました、はい、甘いもの食べてもなるべく歯磨きするようにすぐします、
はい、お願いします、
はい、ということで、
はい
また来月もよろしくお願いします、
はいはい、します。
来月来ていただく頃にはちょっとこの新型コロナウイルス騒ぎが落ち着いてるといいですね。
できればこの放送が今かかってるこの時には少し落ち着き始めたなんていうニュースになってくれてればいいんですけれども、本当ですよね。
先生たちはその患者さんの口の中に手入れるわけじゃないですか、うんはい、抵抗ないんですか。
うん、それは全くないです。基本的に何か疾患を持ってる患者さんが、
うん
来てもいいような状態でやってますから、それこそ B 型肝炎のウイルスを持った患者さんとか、HIV、はい、なんかの人、まあ、それはあんまりで、ね、自分で言ってくる人いないですけれども、はい、どういう形でも感染した、方が来ても、うん、対応するようなシステムを取ってますので、うん、
すごいかっこいい、
かっこいいというか、多分皆さん頑張ってやってらっしゃると思います。
そうなんですね、だそうです、
はい、
皆さん歯医者さんに行きましょう、
はい、
ということで今月は押尾先生でした、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。